副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、生涯大切にするべき人とはっていうテーマで話をしてみようかなと。
なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
ですね。まあちょっとこう、マインド系の話にもなるかなと思うんですけど、
大切にする人。
そう。これは、なんていうんですか、人の幸福に一番関わるかなと、思うんですけど、
はい、はい、はい。
ちょっとね、山下圭さんが、うちの株の、講師のね、山下圭さんの、
はい、
回でちょっとね、と彼が言ってましたけど、本来の人間の三大欲求は、生存と関係と成長って言ってたんですけど、うん、はい、で、それの、二番目ですよね、関係のとこにその人間関係がありますよね。うん、で、はい、これが、どういう、その人と関係があれば、長い生涯、幸福度が上がるかとかね、QOL が上がるかっていう話ですよね。
はい、はい、はい。
で、これはもう、どうでしょうね。1日7回ぐらい僕は考えてること。
でも、どういう人と付き合うかっていうのは、すごい大事っていうのは、このポッドキャストでも昔話しましたよね。
そうそう、そうなんですよ。うん。
あなたの友達10人集めてきて、
うん、
その10人の平均取ったら、
うん、
その、大体あなたに。
そうそうそう。よく言われますよね。収入とかもそうですからね。
はい、はい、はいはい。
で、まず、結論、これ以前に何回か言ったフレーズですけど、うん、どういう人を、その、大切すべきかっていうことで言うと、はい、失敗を責めず、成功を感謝できる人間。
うん。
こういう人を、はい、大切にしましょうと。まあ、結論これなんですよ。うんうんうん、
はい、はい。
失敗を責めず、成功を感謝できるっていうことね。
うん、うん。
これ、一応言っとくと、真逆の人が多いっていうのをまず言っときますね。
はい。
失敗を責め、うん、成功を自分のもの、手柄を自分のものにする人間が多いと。いう、このちょっと、辛辣な話ですけど、
はい、
まあ実際、世の中、そういう方が多いなっていうふうにどうしても思ってて、うん、だからこそ、その逆の人間が尊いなっていう。ふうに思ってますと、うんうん、で、これはね、もう話すといろいろあるんですけど、まあ例えばですよ、例えば、まあ僕が失敗した時の例でいいか、例えば誰かに何か資産投資とかの仕組みを話聞きましたと、
はい、
で、あ、いいですね、その投資面白そうって僕が思いましたと。で、僕が例えばじゃあ100万円その仕組みに投資しました。ね。で、はい、狙いとしては、まあ、例えばじゃあ、プラス 30% ぐらいになるそうな、投資の仕組みだったと。じゃあ100万投資したから、これ130万だって返ってくるかなって思ってましたと。で、それを、そのとある A さんから情報を聞いて、自分でやると決めて投資しましたと。で、したら残念ながらその投資が失敗しちゃいましたと。
はい。
で、結局じゃあ80万になっちゃったと。20万損したと。100万が80万になっちゃって、20万損した。この時ですね。はい、この時に、
うん、
その情報のきっかけが A さんでしたと。
はい。
ね。A さん、あなたのせいで、私のお金が20万減りました。うん、どうしてくれるんですか、うんうん、これですね。これが、
うん、
失敗を人のせいにする。他責の人の。
はいはいはい。
まあ分かりやすい
ですね。
他責の人の例ですよね。うん、で、じゃあ、まあ、僕だったらどうなるかって言ったら、
はい。
いやー、20万減っちゃったのは辛いなと。うん、やだな、お金減っちゃったな。でも自分が決めたことだな、とか、
うん、
まあ、でも、自分が A さんの情報を信じたな、みたいな。うん、自分が悪いな、って思って。で、
はい、
そんな自分を見て A さんが、いや、申し訳ないと。
うん、
A さんも自分のせいだと。うん、思って、こういう関係ね。こういう風な関係は、良好なんですよ。良好って言っていいか分かんないけど、まあ、悲しい出来事ですけど、 うん、お互いに、まあ、縁が切れないし、今の話だったら。うんうん、で、A さんは、何かで、その、まあ、みそぎじゃないけど、その負い目を、償おうとしてくれる A さんであり。で、はい、僕は、いや、いいんですよ、と。自分が決めたことなんでって。うんうんうん、まあ、辛いけど、うん、まあ、また別のことで頑張りましょうよ、みたいな。うん、こういう風な歩み寄りができる。これ、まあ、わかりやすいですよね。
はい、うん。それはもうお互いに、なんかしてあげたいなと思いますよね、
うん。そうなんです。お互いがそうじゃないですか、今のって。はい、そう、うん。ね、お互いがそういうやり方だから、あ、なんとかしてあげようとか、いや、もうこれ以上攻めたくもないしって思うし、A さんは、いや、小林さんに迷惑かけちゃったから、なんか他で、返さなきゃって思うわけですよね。うんうん、そう。これは、やっぱり、まあ、辛い思いとしても、いいなって、尊いなって思うわけですよ。そう。で、ちょっと逆に、僕がじゃあ、A さんに何か教えましたと。はい、まあ、こういうふうに、物件買ったら、あ、まあ、いいです。例えば、以前にもちょっとね、出演いただいた岡村さんの例とか言っとくと、はい、岡村さんが不動産買いたいと。あ、そう、ゴルファー。もともとゴルファーのレッスンコーチで、はい、で、今、不動産投資成功して、脱サラして、今、もう本当の専業親で、自由な日々を、はい、過ごして、この間別荘買ってたんですけど、そんな成功した岡村さんですけど、彼が、はい、不動産、買いたいと、一棟アパート買いたいっていう時に、はい、僕が、まあ、コンサルっていうか、サポートさせてもらったわけですよ。うん、
はい。
で、一棟目買って、小岩にアパート買ったんですよね。
うん。
小岩に新築アパートを建てたんですけど、はい、まあ、それは彼が頑張って、会社員の属性を上げて、自己資金用意して、うん、で、僕が物件の組み立てができたんで、買いましたと。で、岡村さんはありがとうと。マスターありがとうと。いい物件買いましたって言って。で、こちらこそありがとうございました。みたいになるわけですよね。で、8年間その物件持って、で、売ったんですよ。去年。で、これもポッドキャストで言ってもらいましたけどね、彼に。
はい。
で、結論、いくらだっけ2500万か3000万プラスだったんですよ。全部で。ぐらいお金が増えたと。単純に。自分が投下した自己資金と別に、プラス3000万とか2000万後半ぐらいはお金が増えたっていう。
はい。
っていう成功だったわけですね。
うん。
その時にですよね。その時に、岡村さんって例えばメルマガとかやってるわけですよ。
はい。
うん。で、私の、投資したアパートが、8年間でこんだけ儲かりました。うん、どうやって、言ってもいいわ。自分の物件だから言えるわけですよ。はいはいはい、メルマガで。すごいと。俺はすごいって。言えるんだけど、まあ、彼はどうかっていうと、マサさんのおかげで、こんなにお金が増えて、みたいな。自分は、サインしただけだと。言ってましたよね、さっきね。はいはい、ただ、契約書にサインしただけなんだよな、みたいな。
まあ、岡村さんが、ポッドキャストに出てくれた時は、もう一歩踏み込んで、
うんうん、
子供の時、席隣だったからよかったって言ってた。
そうだ。そうだ。幼馴染ですからね。
そう小林と、岡村で、なんかちょうど席隣になったって、出席番号のあれ。
そう、出席番号が、そう、なんか6番と12番とかで、ちょうど、1列目と2列目の最後尾で、隣だったっていう。そう、それが僕の。
あれが僕の人生変えたって言ってましたけどね。よくそれぐらい感謝してるってことですよ。
そう、そうやって言ってくれて。
さがと思って。
そう。だから、小岩のそうアパートがそう売れて、プラスになったのことを自分の手柄だって言わずに、はいはい、小松さんのおかげだとか、松さんと中学生で、隣の席だったおかげだって、ああやって、言える人間じゃないですか。
はいはいはい、はい。
そう、自分の努力がベースにあるのに。そう。うん、そういうことなんですよね。自分の努力があって、属性作って、お金作って、決断してっていう壁を乗り越えてるわけじゃないですか。
はい。
そう。それで初めてね、その実を結んでるんだけど、うまくいった時に、いや、自分は運が良かったと。
うん。
マスターのおかげだって言えるわけですよ。
うん。
だから、まあ、素晴らしいなと思うし、まあ、さっき山本さんおっしゃった通り、僕はどう思うかって言ったら、次じゃどういう物件を、彼にね、組み立てできるかとか、うんいい情報あったら、まず彼にシェアしようと思うわけじゃないですか、私は。
そうですよね。
ね。そう。だからこれがやっぱり、なんていうんですか、本当理想的な、
関係ですね、
考えで、そうで、もうちょっと言うと、今のその彼は、岡村さんには、別の案件で一緒に損したこともあるんですよ、例えば。
うん、うん。
うわぁ、これダメだったね、みたいな。
はい。
投資したけどお金減っちゃったね、みたいなことも全然あるわけですよ。うん、うん。そう。で、その時にどうかっていうと、彼は、いや、自分のせいだよって。
うん。
そう。 いう。で、僕は、いや、申し訳なかったな、みたいな。きっかけがこっちの情報だったから、いや、申し訳なかったな、って思うから、他でなんかリカバリしようって僕は思ってるわけじゃないですか。こっちの責任だから申し訳ないと。はい、で、向こうは、いやいや、全然これ自分で決めてるから、みたいな。気にしないで、みたいになるわけで。で、こそ、うわぁ、ありがたいなと思うわけですよね、うん。そうそう。で、こういう関係って本当になんて貴重だなって思うし、なかなかそうなれないじゃないですか。
そうですね。
どうしてくれるんですかみたいな、ね、うん。せっかく、ね、一生懸命貯めたお金、あなたのせいで、亡くなったじゃないですかみたいにね、これ言いたいわけですよ。はい、ね、普通は、うん。だからそこが、こう、あれですね、大変な時に、出るんですよ。その、
そう。大変な時に出るか分からないんですよね。
そうなんですよ。
一番初めからそんな人だと、もうちょっとお付き合いをしないじゃないですか。
う
ん、
そもそもね。そうそうそうそうそう、はい。うん。
でも一番初めはそうじゃなくて、
うん。なんかね、いい感じで出会って、ね、はい、はいはい。意気投合したぐらいで始まった時に、うん、やっぱり悪いことが起こった時ですよね。うん、うわーって、これどうしよう、トラブったなとか、ね、気まずいなって、あと損したな、ね、なんか、うんうん、例えば怪我させちゃったな、わかんないですけど、何かで、
はい、
やばい、最悪に悪いことが起こった時に、まあ、本性が出ると、本性って言ってんのかんだけど、でも、うん、ね、そういう時にどういう人間、まあ、ある意味メッキが剥がれるのか、
うん、
ね、メッキが剥がれたと思ったら中が純金の人間なのか、そこが結構、うんうん、はっきり出てくると、
確かに。
じゃあやっぱり残念な時もありますもんね。うわ、そういう風になるんだって。あ、そう、こういう辛い時に、そんな風にひどい風になっちゃうんだっていうケースも、うん、たくさん見てきてます。
皆さん経験あるんじゃないですか。
やると思う。
あ、こんな人だったんだ。
そうそうそうそうそう。まさに。うわ、こんなこと言う人だったんだとか、
うん、
ね、いや、すごいいい、優しい感じだったけど、お金のことになったらこんな感じなんだ、みたいなね。
うん、
例えばね、ありますよね。だそういうところですよ。そこで出てくるんですよね。その、失敗を責めずに、成功を感謝できてる人かどうか、ね。その逆の人かどうかっていうのが分かってくるから、うん、まあそこがすごい一つの判断ポイントに、なるかなって、思うし、まあ多くないんですよ。そういう、これができる人って。まあどうでしょうね。5% とか、10% もいないんですよね、僕の中では。
これはだから、うん、取り繕って、うん、表向きこうやってるんじゃなくて、本気でこう考えてるっていう話ですもんね。
う
ん、
そうです。本気でそう考えてないと、実際それが起こった時に行動に出ないんですよ。そのアウトプットに出ないんで。うん、
ですよね。
うん、いやいや、もうマスターのおかげだよって本当に言えるみたいな。え、これ自分のせいだからって言えるみたいな。ここまで本当に、なんていうんですか、アウトプットできる人っていうのはね、その中身がそうだから、そうなるので、そう、実際起こった時に、ね、心がそう思ってない人はね、言えないですから。どうしてくれるんですか、はい、うん、責任取ってくれるんですよねみたいになって、なってくれますよね、うん。まあ、それはね、こっちは、なるべく責任取る覚悟なんですけど、
うん、
ね、相手がそういう立場だと、うってなりますよね、やっぱしね。
なりますよね。自責他責っていうのは本当に考えさせられますね。うん、この間なんか読んだ本で、
はいはいはいはい、
もう一個踏み込んでたんですけど、
うん、
その、僕と小林さんが営業で別々の会社の、
うんうんうん
うん、お互い売り込みをしてると。
はい、
で、僕がもう賄賂を渡して
あ、
物を売ってることを小林さんは見てしまった。
はあはあ、
で、その時に、
うん、
悪いことをして売ってるから、
うん、
それを責めたくなるじゃないですか、
うん、せこいと。
せこい、こんなことって言いたくなるけど、うん、
なるけど、
不正をしないって決めたのもあなただから、
うん、
その他責、自責で言うと、自責の考えの方はそれ腹立たなくなるらしいんですよ。
うん、なるほどね。まあだから自分は、山本さんは、賄賂渡して、いい成績取ってるけど、まあ自分はそれやらないと決めてるから、はい、
うん。
まあもはや、なんていうんでしょう。関係ない。
羨ましいとかも、せこいとかも思わない。
かわ
い
そうだなって思ってたりするんですね。
そうそう、そういうことです。
むしろね。
そういうことです。
いつかあれは、たらいの法則で自分に跳ね返ってきちゃうんだけどなって思いながら、
はい。
まあでも人のことだから自分のことに集中しようみたいな、そんな感じになるんでしょうかね、きっとね。
でもそこまでちゃんと考えれる方ってすごい自責のマインドで入れるらしいんですよ。
う
ん、
なるほど、なるほど。そうですね。まあそれはまさに、今のそうですよね。そういう時出ますよね。自分に。そのね、賄賂を使ってまで数字伸ばしてる人を目撃、気づいちゃった時に、
うんうん、
ね、自分の本性が出ますよね。
特に正義がそっちにあるから、うん、せめて良さそうじゃないですか。
ね、こっちが正しいんだから、つってね。
はい。
うん。いやー、だから悩ましいとこですよね。だから、まあ。バランスはあるんでしょうけどね。なんかその犯罪とかね、明らかにダメなことだったら、まあ言わないといけないこともあるのか、わからんけど。
まあそうですよね。まあそこはその、うん、もちろんそのグラデーション
あると思いますけど。内容によるね、グラデーションあるけど、うん、まあでも基本的には山本さんおっしゃった、あれですよね、スタンスが取れるかどうかっていうのはものすごい重要ですよね。
うん。
うん、確かに。
そうですよね。
まああと最悪な時もそうだけど、めっちゃいい時も、あれですよ、出ますよね。それもそうじゃないですか。
計画、そうですよね、うん。計画通り言ってたら。
そう。
順調ですけど。
順調ですけど、それをこう、上振れって超いい時も、うん、結構揉めるパターンってあって、例えば、僕の知り合いからね、昔ですけどね、もう5年ぐらい前ですか、けど、とあるコミュニティで、主催してる、3人がいて、で、この3人の1人から相談があった話があって、で、何かっていうと、まあ、そのとあるテーマでやってたコミュニティが、すごい人気が出たと。
はい。
たくさん会員さん入ってくれて、すごく大きな数字ができたと。
はい。
いう時に、その3人の中で、まあ、例えば、そうですね、3対3対4みたいに、まあ、売り上げをどうみんなに取り分分配するかみたいな、決めた時に、まあ、じゃあ3対3対4にしましょうかね。
はい。
で、3対3対4にした理由っていうのは、4取ってる人が一番影響力を持ってて、一番お客さん集めてきてる人だと。で、その人がお客さん集めてきてくれるから、数字になってると。
はい。
まあ、ただ、3対、残りの2人は3-3もらってる2人は、うんうん、呼んできた人たちをちゃんと提案営業して、申し込み取ったり、うん、入金したり、日々の運営をちゃんとやっていくと。
だから
3、だから
3、やる仕事が違うってことですね。
やる仕事は役割が違うから、で、ただまあ、集客を一番大変なところやってくれてると思ってるから4対3対3つって合意して始まったらしいんですよ。
はい。
そう。で、めちゃくちゃ大ヒットしたと、そのコミュニティが。
はい。
で、たくさんの売り上げが立った時に、その4取ってる人、4もらってる人が、
はい。
不満を言い出したっていう話になって。
はい、4の人が。
そう。これ、3じゃないんですよ。4の人が、4の人が、私の取り分少ないってなったんですって。
はいはいはいはい。私が、こんなに見つけてきてるのに。
そう。私が一番最初にこんだけ呼ばなければ何も始まらないのに、うん、なんてよく考えたら4しかもらえないんだ、みたいな。
はいはい、はい。
5だ6だってなったらしいんですよ。で、っていうのを、そう3もらってる人からも相談来て。
これ4もらってる人からこの不満が出ているのが一番難しい問題ですね。
そう。いや、だからすごいですよね。だから3の人は想像もしなかったと。自分たちより多く取ってる4の人がまさか5だ6だって言ってくるなんて、はいはい、そう、そんな本性があるなんて、思いもしなかったと。で、そのコミュニティは結局、そっから半年持たず解散しました。
なるほど。
もう決裂しちゃったんですよ。
はい。
そう。でも今ないんですよ、そのコミュニティ。だから、それ見ても、ね、どんな人と、そのやるかなんですよ。一緒に。そ
う。すごくうまくいったのに。
そうなんですよ。そうなんですよ。
その爆裂するって、そう。その
すごい数字生み出したのに、結局ハレーションっていうか、そう、破綻しちゃって、解散しちゃった。もう、その、納得いかなくて、取り分が少ないっつって。
はい。
そう、だから。
はい、なるほど。
そう、いやでもそれって、結局、まあ、少なくともですよ。少なくとも成功を感謝してないですよね。うん、その4の人が。4の人は最初にだって、3、3、4でいいって決めたんだから、最初に。
はい。
そう。なのに、うまくいきすぎたら、4じゃ割り合わないって、なっちゃって、3、3取ってる2人に一緒にやってくれてありがとうっていう。
うん。
感謝が、まあ、もうないですよね。忘れちゃってますよね。むしろ恨みなんで、恨んでるんですよ、むしろ。なんでもっとこっち多めに渡せ、もらえないんだって。私がいなければこんな成果はないだろう、みたいな、風に、なってるから、まあ、ないですよね。その感謝の念っていうのはもう、全く、なくて。で、こういう人はおそらく、うまくいかなかった時は、自分の責任だってならないんですよ。わかります。つまりね、それを言うんだったら、じゃあ逆に、そんなにこう数字にならなかったら、 集客できなかった自分が一番悪いんだってならなきゃいけないぐらいの話だと思うんですけど、うん、そういう時はね、何やってんすかみたいな、企画がコンセプトが悪かったんじゃないですかって、3の人を責めちゃうみたいな、他責のマインドになるんですよ、そういう人って。
うん、
そう、自分にその責任をこう認められない自分の責任を。っていうふうに、まあ、ほぼなるのが、表裏一体というか同じことになると思ってて、だからそういう人と一緒にこうね、やってしまうと、うまくいきそうなものも、うまくいかないよねっていうことです。
そうですよね。
うん。でもね、やっぱ難しいんですよね、その見極めって。ある程度そのね、やってみてこう、食らっちゃうことって、ありますからね、人生。
ありますね。
そうそうそう。はい、だから多少
わからないんですけど。
そう、わかんないわかんない。そう。だからわかんないんで、たまにうわーってなるから、はい、そういう時にこう気づけるかですよね。あ、こう、そうかと。で、この人、そういうタイプだったってなった時は、どうそこを一旦平和に終わらせるかですよね。結局それも自分が選んじゃった責任なんで。ね、そういう人と一緒にやっちゃった自分の責任だなって思えるか、いや、そんなひどいこと言うなんてあなた悪いって喧嘩するかっていうのが、さっきの事例でもそうなんですよ。その4の人がね、3の人に不満言ってきた時に、
はい、
3の人が僕に相談来たから、
はい、
同じ投票じゃいかんよって言ったんですよ。その人が4を5にしろ、6にしろって言ってきたから、ショックなんだけど、うん、そこであなたが同じように、いや、お前が悪いって、4の人を責めたら、いかんよっていう話から、まずスタートなんですよ。
はいはい。
なぜかっていうと、その4を選んだ人が自分だから。自分がその人と一緒にやるって決めたわけだから。
うん、
自分に責任があんな。この失敗は自分に責任があんなってならなきゃいけませんよって言ったら、うん、あーってなってたけど。そうですかーって思いっきり喧嘩したい気持ちでしたってなってたけど。いやいや、それはないから、そう、まあ、ぶっちゃけだから、終わるのもしゃあないから、ちゃんと向き合った方がいいよって言って。
うん、
それで結局、終わっちゃったって話なんですけど。でも、ね、それで結局、その3だった人たちは、今、その3だった人同士は一緒にやってるんですよ、今も。
うんうんうん、
そう。だから、そこは今、別の、サービス、実はやってたりするんですよね。
はいはいは
いはい、別の仕組みを作ってて。うん、そ, でそこにはさ、その当時4の人はいないんですよ。
うん。
うん、もう一生付き合わなくなっちゃう。
そうですよね。もうそんな別れ方したらもうそうなりますね。
そうなんですよ。で、その3の人たちは気をつけるわけですよ、今後。
はい。
ね、失敗を責めず成功を感謝できる人とやろうっていうふうになるから、うん、そうやって精度を上げていくっていうね、ことになるから、うん、まあすごいね、この辺が、まあ、重要なポイントだななんて思ってたんで、うん、ちょっと今日はその話をね、させていただきましたという感じです。
どっちも気持ちよくできますからね。
そうそう、それが大事ですよね。お互いが気持ちよく、そうそう、相手のことを思えるっていう風じゃないですか。
うん。周りの方にも気持ちよく仕事をしてもらうために、
うん、
今日のキーワード、うん、失敗を責めず、成功を感謝する、うん。
はい。
これを忘れずにやりたいですね。
おっしゃる通り、ぜひ皆さん大切にしていただきたいなと。
ありがとうございます。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。